はい、じゃあ待ち見るのシーズン5の、はい、多分4回目です、
はい
地域おこし協力隊の会の4回目ですね、うん、で前回までは、現役の地域おこし協力隊員、栃木市の地域おこし協力隊員と OB のお二人にゲストで来ていただいてたんですが、うん
はい、
今回からはまた二人しゃべりに戻りまして、
はいはい
じゃあ何の話をするのかというと、あんまり現役の人とかがいると
二人の前じゃ話せない
こと、悪いかなーっていう。お二人はもう帰ったんで、うん、あんま気兼ねなく我々のトークをしていこうかなと思います。
はい。
まずじゃあ、何にから話そうかね。
そうね。
まあさっきの話、二人がいた時の話で、やっぱりちょっと仕組み的な問題点で言えば、給料が安いとか、
うんはいはい、
あと予算の部分の話が出てたんで、うん、まあそれはいいとして、まあ給料の話はもうちょっとしてもいいかなと思うけど、
うんうん、
まあそれはいいとして、やっぱりちょっといろいろ事前に地域おこし協力隊については調べたんだけど、
はい、
やはり構造的課題はあるのかなという気はして、うんうん、もちろんいいとこもあるんですよ。
うんうん、
地域を活性化するっていう意味では、
うん、
とても練られたシステムだし、うん、実際運用始まってからいろいろこう調整しながら今の形になってんだろうなっていう気はするんで、うんうん、で実際そうこの話をしなかったんだけど、退院になって、
はい、
その自治体に残る人、もともと移住が目的の仕組みだと思うんで、はいはい、定住率っていうのがデータとして出てるんですけど、
はいはい、
令和2年の3月末までに任期終了した人が6,525人、
うん、
これ全員なのかな、それはちょっと分かんないですけど、うんうん、のうち任期終了後に活動地と同一市町村内に定住した隊員の割合は 50.7、
うん、
で近隣の市町村内まで含めると、63% の人が定住してると、
うんうん
うんいうデータがあります。だから6割が定住につながっている、うんうん、協力隊の、
うんうん、
でプラスアルファでその定住した隊員のうちにその町にで就業した人、仕事に就いた人が 41.2%、
はい、
で起業した人が 38.5%、
うーん、
まあ、でもこれは当たり前っちゃ当たり前で、定住した以上は多分仕事してるだろうから、
まあそうですね、
うん、当たり前なんだけど、起業した人も 38.5%
なるほど
いるので、やっぱりそういう結果起業につながる形にはある程度はできてるのかな。
そうですね
っていう感じです。
まあもともと起業をしたいってことを見据えてきてる方もね多いと思うので、うん、一般的なね単純にただ漠然と移住よりは、
うん
うん、その数字は高くなりがちなのかもしれないですね。
ですね。普通に移住だとここまでは多分いかないかな。
そうですね。
っていうか普通に移住って難しいよね、やっぱりね。
まあそうですね。うん、まあ何を目的に移住するかにもよりますけどね。
うん。うん、やっぱり田舎暮らしがしたいから都会から移住しますつってもなかなか仕事とかも見つかんない可能性は高いし。
そうですね、
うん。そういう意味では地域おこし協力隊って、地方移住したい人のクッションみたいな役割も果たしてる部分はあるのかなって気がして、
うんうん、
ただハードルは高いけど、
そうですね、
うん、
そうなんですよね、ハードルはね高いんですよね、
うん、
いやこの、まあ、そもそもなんでこんな地方移住を国はさせなきゃいけないかって、うん、要は東京にどんどん人が集まってってるわけですよね、若い人がどんどんどんどん集まってってるって、うん、まあそれをね是正するためにやってるわけですけど、うん、是正するんだったらそのハードルどんどん本当は下げないといけ
ない、うん。確かに、それはそうだわ。
そうそう、ないんですよ。で、今数で言ったらいくつだね、6000人ぐらい。
6525人。
やってたわけですよね、
うん。
でもそんなのね、人口1億人の中かいったら、差が出てるわけで。
そうだ、俺も、その定住を目的にするっていうのを見たときに、うん、とはいえ毎年1人2人増えて意味があるのかなと思って、多分本質はそこじゃねえんだろうなって。
そうなんですよ。だから逆に言うと、まあ一つ、まあ真面目に一つの方法として協力隊っていう仕組みあるのかもしれないけど、うん、その一極集中是正っていうための事業として施策としては、うん、まあ、ほとんど焼け石に水みたいなもので、
うんうん、
多分それ以外の意味、まあある種地方へのばらまきみたいなとことか、
うん
そうそう、そういうニュアンスの方が結果的に強くなっちゃってるんだろうなっていう感じはしますよね。そうね。
で、結果多分その実績が評価されるのかなっていうところもあるから、無理な募集もかかっちゃうところもあるかもしれないし、 実際にそぐわないミスマッチが起こってるっていう話も、まあ、また聞かないわけではない
ので、まあ、そうですね。
で、そういうのもひっくるめてシステムとしてはいいんだけど、
うん、
もうちょっといろいろ考えた方がいいのかなってところもあると、
うん
うん、
まあでも分かんない、正直なんか考えてもしょうがないのかなっていう、 そうね、その自治体側がなんかもうちょっとうまく使えるような協力隊が欲しいとか、
うん、
まあいろいろあるかもしれないですけど、うん、そもそも事業ってこれまでって事業費、まあ例えば何かこう改善するための事業費って何かこうハードの開発とか、うん、まあいろんなプロジェクトに対してのお金じゃないですか。うん、協力隊って人に対するお金だから、うん、そこ人に依存するものだから何が起きるか分かんないわけじゃないですか。
そうだね。
うん。そこになんか具体的な成果というか、うん、結果を求めるのってある種酷で、
うん、
もうそんなものは正直無視しちゃって、個々人が協力隊っていう制度を利用してどう楽しく暮らすかみたいな、
うん、そうね、
なんかそういう風なあのものとして捉えた方が、うん、あの現実的なんじゃないかなとは思いますよね。
だからその協力隊になりたい人がある程度その心持ちをちゃんと事前に作って、
うん
うん、それに当てはまる人がやれるような仕組みにしてあげると、
うん、
みんなうまくいくというか幸せになる。
そうそうそう、
少なくとも不幸になる人は
そうそうい
なくなるかなっていう。
そう、とある自治体で多分、まあ、僕の認識だと今から言う内容でもしかしたら間違ってるかもしれないですけど、
うん、
協力隊って採用する時の採用費みたいなお金も確か200万円あるんですよ。それはまあ自治体側がそれを使っていろんな広報とかプロモーションとか、
うん、
採用活動に使うお金なんですけど、
うん、
おそらくその200万円とあと協力隊を雇用して年間何百万円かもらえるお金、うん、まあ、それは多分フルパッケージで、
うん、
多分外部に委託して、
うん、
これはこういう意味で人を募集してるんだみたいなストーリーごと、
うん、
募集をちゃんと考えて出すっていうことをやってる自治体もあるんですよね、うん、要は協力隊の年間の給料はベーシックインカムであるみたいな、
うんうんうん、
ベーシックインカムとして、まあ、ある種みなして、
うん、
その中でそのベースをもとに自分のやりたい企業というか、
うん
うん、事業を起こすみたいなことをやっていこうぜみたいな、それで地域に新しいイノベーションを起こせるぜみたいな、うん、まあ、そういうニュアンスで運用している自治体もあるんですよ。
お金のさっきの協力隊の2人がいた時に出たその予算組が決まっちゃってるからっていうところはもうちょっと柔軟にやってるところが、
うん、そうそうそうです。そう、予算組の話もそうだし、それの 見せ方、
うん、
伝え方、ストーリーの立て方さえも別の形を作ってるっていう、まあ、そういうことも多分できなくはないはずなんですよね、
うん、
なのでなんかそういう風な意味合いを総務省側がある種出しちゃった方が話が手っ取り早いんじゃないのかなっていう、
あ、なるほど、
ね、うん、これも地方に移住したい人へのベーシックインカムであるみたいな、
そのなんだろうな、こういろんな例えが思い浮かんだんだけど、インターンも近いんだよねこれね、仕組みとしては、
うんうんうん、
お試し就職みたいな感じで、はい、うんうん、だからベーシックインカムって考え方はありかな、うんうん、ただその場合ってその地方自治体の職員の方とかに、
うん、
結構ビジョンがある人ないと無理じゃない。
そうですね、
うん、そこが分かってないとそのストーリーごとっていうのはちょっと難しそう
で、ね、そうそうですよね、まあ、あと なんかね、そういう風に伝えるともうコントロールがある種効かなくなっちゃう感じもするので、
うん、
なんかそこにね、まあ、地域も自治体側も不安に感じるっていうことはあるかもしれないですよね。
そう、あんまりビジョンって固定しちゃうとそこから今度は外れられないというか、
うんうん、
難しいよね。自由って言われるのも難しいけど、
うんうん、
こんな感じでって言われるのも活動としては難しいのかな。
そうですね。
でやっぱり3年後以降のことを考えなきゃいけないわけでしょ、
うんうん、
そのビジョンが3年後以降の事業として成立するのをイメージして多分作ってるものだつなわけじゃない、
うんうん、
ビジョンがあるとしたら、
うんうん、
それがうまくいくかどうかの保証ってやっぱなくて。
そうですね、
うん、なので、まあ、さっさっきまでの回でもちょこっと言ったかもしれないけど、結構起業家精神がない人じゃないと地域おこし協力隊って合わないんじゃないかなっていう。
そうですね、
うん、
だからそこって結構ハードルが、まあ、正直高いところもあるし、
うん、
ある種一人でやってて精神的に辛い部分もきっと出てくると思うので、
うん、
また、まあ、他の自治体で言えばもっとこうなんていうのかな、 パートナーというか、もう最初に協力隊が来るときに、その人が今後活動していくあたっての、ある種こう、パートナー受け、そうそう、をつけるっていう、もうすでに事業をやっていて、
企業とか、
まあある種、一緒に何か事業をやっていくにあたっての、パートナーみたいな人をずっと伴走させていくみたいな、そういう方法も取ってたりするんですよね。だから今、ね、二人来たと、協力隊に関しては、自治体の何々か何々係が受け入れ、さっきみたいな感じでしたけど、それを民間企業に出すっていうのも確かできるはずなんですよ、
うんうん、ああ実際 あるよね。
そうそう、ある種だから町づくり会社みたいな公共性の高いところに協力隊として、入ってきて、あの受け入れ先としてはその会社についてるみたいな、
うん、
っていうスタイルもなくはないので、うん、そういうふうなパターンであれば絶対に起業しなきゃいけないわけでもないじゃないですか。
まあ確かにそこに就職しちゃえばいい、
うん、そうそう、まあ、むしろそこの会社の中でこれから事業として大きくしていきたいこと、事業拡大していきたいことに対して、
うん、
こう、ある種主体的というか、うん、中心になる人として、このままずっと入っていくみたいな。
もうなんかプロジェクトリーダー。
ああ、そうそうそうそう。そういうふうな方法も多分あると思うので、うん、単純に起業するというよりは、そういうふうな入り込み方をさせるためのツールとしての協力隊もあるのかなって思いますよね。
ただ、それだとなんか、地域おこし、協力隊の名前からは外れてくる
よ。まあそうですね。名前がね、悪いっていう。
そう、よくはないんじゃないかなっていう気はしてて、最初の目論見だと全然いいと思うんだけど、
うんうん、
多分最初ってもっと概念違かったというか、もうちょっとなんかこう、ピュアな感じだったんじゃないかなって気がしてて、
あ、
農村とか漁村とか。
そうですね、うん。まあ、あとはだから地域おこしっていう言葉をわざと使ってるのも、うん、面白いなと思ってて、多分地域おこしって定義がないと思うんですよ ね、
ないね。
多分その地域地域にとっての地域おこしとは何っていう、多分設定を自分たちなりに考えてくださいねみたいな、
うん、
多分そういう含みを持たせてそういう曖昧な名前にしてるんだと思いますけど、
うん、
だからまあある種それがね、一般の人には分かりづらいって言ってて言われますけど、まあ、分かりづらいんじゃなくて、正確には受け入れ側がそこをどういった意味なのか示す必要が常にあるとは思いますよね、うん。
地域おこし協力隊だから主体は住んでる人のような気がするんだよ、
ね。ああ、そうだと思います。
どう考え
ても、うんうん、だからその地域にとっての地域おこしって何か、それに対して協力してもらう人っていう意味だと思うので、
うん、そう。でも今は結構そこから外れちゃって、協力隊員自体が主体で活動する方がなんか多いんじゃないかなって気がして、
うん、そうですね。そういうふうに期待されてますよ ね、 ますよね、
実際に。
まあ、ある種ね、協力隊を入れなきゃいけないほどの状況って、要は地域で主体的に動くことができない状況
なんか何をしたらいいか分かんないってことでしょ、
う
ん、
そう、
うん。そこになんかアイデアを持ってきてもらって、それをみんなで一緒にやろうよっていう。
そう、そうなんですよ。それってね、まあかなりこう、なんていうのかな、地域おこしに協力する人っていう、ちょっと一歩引いた、地域が主体であり、そこを手伝う人っていうふうな感じにして、地域にある種、こう、プライドを保たせつつも、実態としてはその協力隊が非常に重要なポジションを担わなきゃいけないという、うん、そういう名前とね、実態のギャップっていうのがあるでしょうね。
だろうね。で、そうそう。で、今回いろいろ事前に調べてて、でもなーって思ったのは、それ行政でできませんかねっていう。
ほうほう。
協力隊員を入れるとかじゃなくて、その役割をもう行政でなんとかできないんですかねっていうのが根本的な疑問としてあって。
ああ、なるほどね、
うん。協力隊っていうシステム自体がなくても、地方自治体の中にそういう組織というか何々かみたいなのがあれば、ある程度回せちゃうんじゃないかなとは思ったんだけど、無理なんかな。
まあまあ、それが要は地方へのばらまきっていう意味だと思いますけどね。
あ、
結局それまでね、そういうお金がつけられなかったところをつけてあげるっていうことでやってると思うので、
うん、そうか。そう、だからいろいろなとこにこう波及しちゃうんだけど、 やっぱり一番大きいなと思うのは、それだけの責任を負わせる割には給料安いよなってとこがやっぱりでかいなって。
いや、そうだと思います。
これだから公務員の人がそのまま行政の人がやれば、
うん、
まあ、別に公務員給料高いとは俺も思ってないけど、
うん
うん、今の水準、地域おこし協力隊の水準よりはまともな収入でやれるわけじゃない、
うん、
しかも3年間とかの期間限定なしで、うんうんうん、 だから結構ね、背負わせてるものが重すぎやしませんかっていうのは。
まあそうですね、
うん、
背負わせてるものも大きいし、かなりこう、まあずっと話してて、属人的なポジションですよね。
うん、
あのね、遠藤百合子だったら、遠藤百合子っていう名前で、ある種、その地域で勝負していかなきゃいけないわけじゃないですか。
うん、そうね、う
ん。自治体職員は、何々かの何々係のものですって生きているので、
そうだね。肩書きがない状態で。
もう、全然覚悟も、そう、全然違うと思うので。
確かに。
うん、そういう意味では、もうちょっと給与があってもとは思います。
協力以上のものになっちゃってるから、
うん、それができないのであればもっと自由度が高いポジションにさせてあげるべき、まあ、今日来た2人に関してはかなり自由度が高くやらせてると思うので、
うん、
その点に問題はないと思うんですけど、うん、全国的に見るとやっぱり大した給与でもないくせにかなり市役所の業務みたいな、
うん、
自分の、ね、将来の移住定住につながらないような業務ばっかりやらされるっていうことが多いと思うので、
そういうところもあるだろうね、うん、
そこは厳しく改善をさせていかないといけないものだと思いますけどね。
そうだね、その辺が課題なのかな、
うん
うん、
まあ、いずれにしてもそんなね、あんまりまあ僕は常に、そう、今日来てくれたので今本人がいないので言いますけど、まあね、僕は常に役所がお願いしたいことは基本的にやらない方がいい。そう、自分が将来3年後移住定住する、そしてこの地域で事業を起こして生活していく、そのために必要なことだけを3年間やらないと間に合わないし、
うんうん、
別にそう、そもそもそういう趣旨のものなんだから、
うん、
変に役所の考えに付き合わない方がいいよとは僕は常々言ってましたけどね。
なるほど、
うん、
それは確かにそうかもしれない、
うん、っていうかそういうことを受け入れてくれる協力隊、受け入れてくれる自治体じゃなかったら僕は妻に協力隊をさせなかったと思うし、
うん、
おすすめはしなかったと思います。
なるほどね。
そういう意味で栃木市はすごい正解というか、まあ、狙い通りだったなと思いますけど、
まあ、実際つながってるもんね、その後の活動、
う
ん、
そうですね、うん、あとまあ完全に、ね、放まあ、完全に放置しちゃうっていうところもねあったりとかするんで、それはそれでね、
うん、
うん、大変。
それは何のための放置なの、
何のための放置なんだろうね
放置するんだったらそもそもなんで導入したっていう話じゃん。
そう、そうなんですよね、
うん、
だからそれは周りの自治体がやってるからとか隣の地区で入れたんだからうちの地区にも入れてくれよとか、
トップダウンな感じで、
うん、まあいろんな理由があると思いますけど、
うん、まあ、活用できてないところも多分ちらほらあるんだろうなっていうのはね、
うん、
思うけど、まあ、活用難しいねこれね。なんかもう、いや、その行政の側のどうしたいっていうのと実際応募してくる人のこうしたいがガチンって合わさった時には最高のパワーを発揮するんだろうけど、
うん、
合わさらないと誰も幸せにならない可能性
すら。そうなんですよね。それが結局この SNS 時代における協力隊って調べるとその後に闇とかね
そうそう、
ひどいとかね、うん、出る結果になって思いますけど、
あえてこの街見るでは今回紹介しないことにしたんですけど、ネットでね調べると、そのうまくいかなかった事例、
うん、
地域おこし協力隊と行政がミスマッチの事例ってたくさん出てくるんですよ、
うん、
でそれを読んでると大変だな、
うん、
うまく使えてないところはこうなっちゃうんだなっていうのと、うん、プラスアルファやっぱり協力隊員になる人がしっかりと自分の意思を持って、まあ、さっきもこの話近いことはしたんですけど、自分がこういうことをしたいっていうのを持った上でそれに合う自治体を探さなきゃいけない。
そうですね。
っていうのが一番でかいなと。
うん、
だから地域おこし協力隊員って考え方によっては3年間お給料がもらえるわけじゃん。
うん、
なってしまえば、うん。極論何もしなくても、
うん。
だから、もしかしたら人によってはそんなに地域おこしそのものにモチベーションがない、
うん、
けど就職みたいな感じで入っちゃう人もいないとは言えない。
うんうん、
けどそれだと多分、結果苦しむのは自分になっちゃうから、
うん、
やる人の側が結構そこをもうそういう人、さっきも言ったかもしれないけど起業家精神があるとか、
うん、
自立心があるとか、
うん、
そういう人じゃないと向いてませんよっていうのはまず 言えるかな。
そうですね、
うん、でそういうのをしっかりやる人は募集見てなんとなく分かるんじゃねえかなと思うのよ。
まあそうでしょうね、うん、まあどうなんだろうね、僕とかはねいつも読んでるからあこの募集よか、何にも考えてないなとか、うん、あここ危ないなとかってすぐ見分けつきますけど、
ピュアな人は無理かな。
うん、そう、あんまりピュアすぎるとね。だから結構協力隊ってある程度社会に慣れてる人じゃないとリスク高いなと思いますよね、うん、ピュアに新卒とかできちゃうと、うん、そこ辺がうまく選別できなかったりするので。
そうや、ね、新卒の人の就職活動なんて協力隊じゃなくてもね、あの企業なんか見えない、ね、
そうそうそうそう、う
ん、どういう本当はどういうとこなのかってのは分かんないまま就職しちゃうことがほとんどなんで、
う
ん、
そうですね。
そういう意味ではある程度社会経験を積んで何かやれる人、
うん、
そしていろんなことの見極めができる人の方が向いてるかな、
うん、そうじゃないと、たとえ自分その、ね、協力隊になりたい人本人自体があの強い意志を持っててもいいところに行けない可能性が高くなっちゃうので、
うん、
ここは確実にいい場所だって新卒でも例えば分かってるんだったらまだなくはないかもしれないですけど、
うん、
あの何もあってもなく行くのはかなりリスクが高いと思いますね。
そうだね、
うん、まあ、あとまた別の話になりますけど、役所自治体側も協力隊制度って多分ノーリスクだと思ってやっちゃってるところが多いと思うんですけど、さっき言ったようなこの SNS 時代において
そうだ、ね、
あの全然ノーリスクじゃないよっていう。
確かにそれはあのネットで調べてって思った。行政というか自治体名出ちゃうもんね。
そう、そうなんですよ、うん、結構ねそこは発信されちゃうし、
うん、
あのそれで、あこの地域は、移住者に対してこういう風な振る舞いをしてしまうんだっていうことが如実に出てしまうので、
うん、
その辺は全然ノーリスクじゃなくて真剣に自分たちがどう振る舞うべきかを考えてやった方がいいと思いますね。
確かにね、それは間違いないね、
うんうん、
だからまあ極論協力隊になりたい人はそういう情報をまず一回全部調べてから、
そうですね、
選んだ方がいいかもねっていう自治体を気はします。
そうそう、だから別に協力隊っていうものを別にね否定するわけでもないし危険なものでも、うん、と別に思ってなくて、やっぱりそれにはこう精査の無造無造のねものがあるので、うん、そこはねあのお互い真剣にやりましょうねっていうことですね、う
ん、やっぱりあの構造的な課題として言えば、まあ、これはあのいろいろリサーチしてるときに聞いた話だけど、やっぱり地方自治体って人手不足が慢性化してるというか、ある程度人手は足りない、
うん、
とはいえ人件費に回せないと、
うんうん
ってなるとやっぱりどうしても人件費が安いというか国からある程度補助金が出ちゃうこの地域おこし協力隊というシステムは魅力的に見えちゃう、ね、
うんうん、
だから本来行政でやるべき部分も募集しちゃうっていうパターンは、
うん、そうですね、
実際あるし、
うん
うん、それだと行政側も後々問題になることあるかもよってのは、
うん
うん、意識しといた方がいいのかな。
行政がそう、行政が手が足りないからやらせる人っていうニュアンスはもう完全にまず捨てて、
うん、
多分なんだろうな、もうそもそもまあやっぱ聞く最初から繰り返しですけど、やっぱり人を移住定住させたい、で結果的にその人が事業を起こして地域に貢献してくれるみたいな、うん、そういうことを期待して呼ぶものであって、うん、あの
仕事をさせるために呼ぶわけじゃない
んだよ。そうそうなんですよ。最初の3年間はそこがねすごくなんだろうね、美味しい果実のように見えちゃって協力隊呼んじゃいますけど、そこじゃなくて3年後のがどうなるかってことを想像した上で、
うん、
あの取るってことをしないといけないですよね。
いろいろリスキーですよってことは言えると思います、
うん
うん、まあ実際あのさっきの2人がいた時にはこの手の話はちょっとしづらかったんで、
まあそうですね、
我々2人の会に回しましたけど、
はい、
まあ結局ね場所と人なんで何とも、
そうですね、
いいところもあれば悪いところもあるって感じではありますね。
そうですね。
じゃあ、
はい、
これ地域おこし協力隊をやることによって、
はい、
やることによって、どういう なんつったらいいのかな、その将来的にこのシステムをどう生かすべきか、
うん
うん、まあでも話的には今と一緒になっちゃうか。
いやでもまあそうね、一緒になっちゃうと思いますけど、うん、でも基本的にはやっぱりそのこんな一極集中税制には焼け石の水なので、うん、個々人がうまく協力隊っていうのを利用して楽しく暮らすっていう まあ、そういうふうなものとして、この制度を扱えば、
いいのか
あの 国民としてはね、うん、いいんじゃないかなとは思いますけど。
なるほどね。
まあ、そういう意味で、まあ、もうちょっと具体的な話をすると。
あ、じゃあ具体的な話、次回に。
あ、わかりました。
うん。
はい。
ちょうどいいお時間なんで。はい、じゃあ、この続きはまた次回。はい、多分次回で、地域おこし協力大会は最終回かな。
はい。
そうですね。になると思いますので、
はい、了解です。
続きも、ぜひお楽しみにお待ちください。はい、じゃあ、今回も。ご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。